93.0 and 78.6 and 80.5.
ミノブスマイルタウン、スマイルタウン。
ミノブ町の提供でお送りします。
四季の彩りに満ちた森、水辺は空を映し、風は透き通る。変わるもの、変わらないもの、自然に愛されたこの場所は忘れていた優しい思いを呼び起こす。安らぎと活力ある開かれた街、ミノブ町。
さあ、ミノブ町のさまざまな情報をご紹介するミノブスマイルタウン、先週から始まった新コーナーですね。2週目ということで、今日もミノブ町はどんなところ、こんな内容でお送りしたいと思います。ミノブ町役場企画政策課移住コーディネーターという、コーディネーターだ、シュワちゃんみたいですね。 あれターミネーターか。コーディネーターです、鈴木美也子さんにお話を伺います。鈴木さん、よろしくお願いします。
はい、森さん、今週もよろしくお願いしま す。はい、
ね、私も大好きなミノブですけれども、今日はどんな話を聞かせていただけるのか楽しみですよ。
はい、
ではまずはどんな話題からいきましょうか。
はい、ここミノブ町は山梨県の南部に位置する人口1万1000人ほどの町です。
はい、
まず前回放送を聞き逃してしまった方のためにも、町の観光についてからご紹介させていただきます。
おい、
はい、身延町は日蓮宗の総本山である身延山久遠寺の門前町として長い歴史があります。町内に点在する寺院、久遠寺の参道に連なる門内の商店街、それから森さんも宿泊体験されたという宿坊や旅館、
そうそう、
はい、他にも風情ある蔵造りの街並みが広がる駅前少年通り商店街、さらに下部温泉郷など歴史と風情ある風景が町内至る所に広がっています。
うん、
はい、最近ではね、森さんにも注目していただいている人気アニメゆるキャンの舞台になったことがきっかけに、キャンプの聖地としても人気が高まっています。
そうですよね、
はい、最近では聖地巡礼に、ね、訪れる方やアニメの影響でキャンプ女子なんかも増えているようですよ。
うん、
はい、
続いては何でしょうか。
はい、続きまして、少しずつですがね、内容について詳しく紹介させていただきます。
うん、
はい、まずは身延町としては外せない身延山久遠寺です。700年以上にわたり人々の信仰を集めてきた場所で、日本三大三門の一つである三門をくぐり、287段の石段菩提亭を登り切ると本堂へたどり着きます。境内には樹齢400年を超えるしだれ桜や五重の塔があり、静寂の中に聖域を感じられる、まさにパワースポットです。また身延山山頂の奥の院紫真閣へは登山道も整備されていて、自分の足で一歩一歩登ることもできますが、身延山ロープウェイを利用すれば片道たったの7分で山頂へ到着し参拝することができるんですよ。
そうですよね、私も以前、はい、宿坊に泊まった時に石段登りましたし、でもこれまでも、ね、石段3回ぐらい登ってるかな。
すごいですね、
登るたんびにもう二度と登らんとか思うんですけどまた登っちゃうんですよ、ね、
そうですね、煩悩を断ち切ることができるようですので、ぜひ4度5度とまた登っていただければと思います。
それこそそのゆるキャンで好きになった人がね来て、
はい、
この階段すげーって言って、こう情報拡散もね、できるでしょうし、
そうですね、そうしていただけると嬉しいです、ね、
いつかのなでしことリンも、
はい、
この一段登ってくれるでしょ
う。そうですね、期待してます。
では、はい、まだまだお願いします。
はい、続いては下部温泉郷をご紹介させていただきます。こちら下部温泉郷は日本の名湯100選の一つです。その歴史はとっても古く、戦国時代に甲斐の国の名将武田信玄公が戦の傷を癒したという伝説が残されています。信玄の隔週伝説の通り、打撲や外傷に優れた効能がある湯として親しまれています。また飲み湯番付では東の横綱との高い評価もされているんですよ。はい、まさに飲んでよし使ってよしの名湯なんです。
もう隠し湯って言っても公開してますからね。
はい、もう公にねしていただいて、大手の方にね利用していただきたいと思います。
あなたも信玄になれるみたいなね、そんな感じですね。
そうですね、はい、
では続いてなんでしょう。
はい、この町にはね、観光推進の拠点施設、うん、 みのぶ自然の里という施設があります。
ほう、
はい、ここでは町内の各事業との連携企画事業や農業体験、企業やサークルなどの研修施設としても利用することができます。田舎料理をいただきながらみのぶの自然を堪能できる宿泊施設になっています。またキャンプができるテントサイトなんかもありまして、うん、施設は町内の山の上に建っているので、ぜひ森さんにもね、ここに来て、ここからの星空をねぜひ見ていただきたいです。
ぜひぜひ、
はい、
例えばその観光でフラッと行った人がいきなり体験ができるものっていうのもあったりしますか ね、 だからね。
そうですね、うん、当日申し込みでもできる体験なんかもご用意させていただいています。
いいじゃないですか。
はい、
ではまだまだお願いしますよ。
はい、そうですね、身延町では春には身延山のしだれ桜でお花見をして、夏になったら一色ホタルの里で幻想的なホタルが舞う景色を楽しんだり、富士五湖の一つ本栖湖や日本三大急流の富士川でアクティビティ体験をしたりすることもできます。そして秋には甲州いろは坂をはじめ町内全域で美しい紅葉を楽しむことができます。はい、そして冬になったらすべてが住民の皆さんの手作りによる西島地区イルミネーションロードなど年間を通して身延町を楽しんでいただけると思います。
はい、今年とホタルはどうですか。
そうですね、今回は例年ですね、ホタル祭りというイベントを開催するんですけれども、うん、今年はコロナの影響でちょっとね、うん、回収自粛ということになってしまったんですけれども、うん、例年通りホタルは元気よく求愛のね活動していて、すごく綺麗な、ね、景色が、ね、広がっています。
もうこの時期は終わってますよね。
そうですね、もうちょっとね6月の下旬でもうおしまいになっちゃいますね。
わかりました、
はい、
では最後になりますが、身延町の特産品もご紹介いただけますか。
はい、まずは今や身延町の特産品といえばあけぼの大豆です、
うん、
はい、大粒で甘みとコクのあるあけぼの大豆は生産量が非常に少ないことから幻の大豆と呼ばれてきました。はい、町では町を挙げて、特産品としてあけぼの大豆の枝豆や完熟み味噌、他にもさまざまな加工品をご家庭で味わうことができます。
はい、
はい、次におすすめしたいのが700年もの歴史がある特産品身延湯葉です。うんうん、刺身でもよし、揚げて食べてもよしの湯葉は精進料理の一品としても欠かせない存在です。豆乳や湯葉丼、湯葉まんなどの加工品も充実しています。はい、それからこれからの季節にぴったりなのがお皿です。
うん、
今や山梨県民のソウルフードの一つでもあるお皿ですが、茹でて水にさらした冷たいほうとうを具の入った温かい汁につけていただく料理です。のど越しがよく栄養たっぷりで食欲の落ちるこれからの季節にもおすすめの一品です。甲州名物のほうとうやお皿は身延町内にある中富和紙の里の敷地内にある人気の食事処あじさい庵でもいただくことができます。
はい、
これらの特産品を生かして町内各飲食店それぞれのオリジナル丼を楽しめる身延丼街道事業などグルメの取り組みも町では積極的に行っています。
まあ、だからこのお皿っていうのはね、その冷たいものをあったかい汁でいただくっていうのはね、はい、
ね、
ちょっとこう想像しづらいかもしれないですけど、
うん、
美味しいですよね。
そうなんですよね、
絶対この夏場の美味しい一品ですよね。
はい、そうですね。
はい、わかりました。はい、身延スマイルタウン、今日は身延町役場企画政策課移住コーディネーターの鈴木美也子さんにご紹介いただきました。鈴木さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
さあ、先週今週とまずはね、入門っていう感じですよね。身延のいろんな情報をぶわっと詰め込みはね大変なんですけども、まあでもこれからね毎週毎週いろんな魅力をねより深く掘り下げてご紹介していきますので、ぜひ来週も聞いてください。身延町のさまざまな情報をご紹介する身延スマイルタウン、来週もお楽しみに。
身延町のまちづくりを支えるのは子どもたち。子どもたちのたくさんのひらめきと柔軟なアイデアが町の至る所に光っています。子どもは大人じゃないけれど子どもにしかできないことがある。身延町、子どもの夢を叶えるプロジェクト、
身延スマイルタウン、身延町の提供でお送りしました。